こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。まず3月の9日、再来週ですね、のムービークラブの作品をご紹介します。そちらがバッドジーニアス、危険な天才たちでございます。こちら中国で実際に起きたカンニング事件をモチーフに制作されたタイ映画でございまして、同国で大ヒットをクライムした大ヒットを記録したクライムエンターテインメントとなっております。で、今回ね、久しぶりにちょっと毛色が違うものを選んでみたんですけれども、今回の作品は私、面白いとしか感想が言えないタイプの映画なんですね。なので、まあもう4回やってきたこともあって、そろそろちょっと感想言うのが苦手なタイプの映画やってみてもいいかなというのもあって、まあ、今回こちらを選んでいます。あと本当にね、先ほども申し上げた通り、すごくタイでは社会現象にもなったぐらい大きな反響を呼んだ映画でございます。で、新作このバッドジーニアスの制作者たちが、制作チームがもう一度集まって作成した映画が6月に、日本でも劇場公開となります。そちらが親友かよという映画だそうなんですが、なので、まあ、この時期ね、バッドジーニアスぜひ見直すという意味も込めて、よければ、ご覧になっていただければ嬉しいです。こちらは Amazon プライムで配信しております。では今日の本題に行こうと思うんですけれども、先日私映画館の中のトイレで映画のね、あの映画嫌いだったわみたいなことを話してる方にちょうど遭遇して、元気があっていいねっていう話をしてたんですね。まあ多分その、流れで、今日ツイッターの方にですね、武藤さんの嫌いな映画の話、よかったら聞いてみてほしいです。嫌いとか納得できないとか、ちょっとあんまりだったなと思う武藤さんのラジーショーをぜひね、聞かせてほしいということだったので、で、いくつかご紹介しようかなと思ったんですけれども、ちょっと一本の映画に絞って今日はご紹介したいなと思います。そちらが今現在劇場で公開中の、ごめんなさい、好きな方いたら、ファーストキス。という映画になります。こちらは坂本雄二さんが、脚本を書かれていらっしゃいまして、松たか子さんと松村北斗さんが主演を務めていらっしゃいます。で、これ嫌いな映画というよりは面白いところもあったんですよ。さすが坂本雄二節が出ましたねみたいな面白い部分もあったので、嫌いな映画としてご紹介するわけじゃないんですが、どうにも納得いかんというところが大きい映画ということで、なんて言うんですかね、本当はね、別のミュージカル映画ご紹介しようかなと思ってたんです。今週金曜ロードショーでやるからね。なんだけど、この、ファーストキスの内容をお話ししないと皆さんにどういったものか入ってこないよなと思ったので、ちょっとそれにね、時間使っちゃいそうなので、今日はファーストキス一本で行こうと思います。で、なのであんまりね、お好きな方には大変申し訳ないんですが、本当にね、素敵なあれなんですよ、素敵な映画なんですよ。主題としては、時間っていうのは誰においても有限なものであって、今目の前にいる相手、その人と一緒にいれることって実は奇跡であってかけがえのないものだよね。だからこの時間を目いっぱい大切にしましょうよっていう、ごめんなさい、ちょっとじゃらい言い方しちゃったけど、っていう話なんですよ。わかるじゃないですか。あ、そうだよ。なんか私も普段ね、日々雑に扱ってるってことはないと思いますが、感謝が日々足りないなとかさ、いろいろあるじゃないですか。人間関係だっていつもこっちが常にいいコンディションなわけじゃないからさ、あ、ちょっとあの時そんな怒んなくてよかったのにこういう風に言っちゃったとか、あの時別にさ、相手が LINE 返してくれないからって拗ねなくたって私からしたらよかったじゃんみたいなことってあると思うんです。だからそういう、なんでしょうね、あなたが日々過ごしてる時間って本当に不可逆でありかけがえのないものなんですっていう主題を扱ったものなので、本当にね、美しい話ではあるんですけれども、ちょっと おやおやと思ったところ今日お話しします。なのでちょっとあんまりねネガティブな話聞きたくないよって方はどうぞここまでにされてください。では、ここからねちょっと長くなっちゃうんですけど、ファーストキスの詳細なあらすじを多分ねご紹介しないとちょっとわかんないかなと思うので、ちょっと詳細なあらすじをご紹介したいと思います。まず導入としては冷え切った夫婦と突然の別れというものがあります。まず、主人公の松たか子が結婚中の5年目の夫と、まあこちらが松村北斗さんですね、長年倦怠期にあって夫婦関係は本当に冷え切っていて、じゃあいざ離婚届出そうといったその日に夫がなんと駅のホームから転落して亡くなってしまうんですね。で、悲しむ間もなくなんだかなと思いながら、まあもちろん15年間一緒に過ごしてきた人ですから、その夫婦仲は冷え切っていたとはいえ、やはり寂しさもあったんだと思います。ただ、日々ね、忙しく過ごしていました。で、そんな中、あることをきっかけに、なんと、主人公の松たか子は、その15年前、夫に出会った日にタイムトラベルすることができるようになります。で、そのタイムトラベルの、条件としては、15年前の出会った日、出会ったその日の、数時間かな、出会ったその日の数時間、その時だけ彼女は、昔の彼、過去の彼と話すことができるんですね。まあ話すことができるというか、過去の彼と同じ世界線にいることができます。で、彼女は未来を変えればいいんじゃないか、過去を変えれば未来が変わるんじゃないかと思って、それから何度も何度もタイムトラベルを試みます。例えば、その夫が亡くなったのは、ホームの下に転落したと、ごめんなさい、私さっきもしかしたら言っちゃったかもしれないんですけど、ホームの下に夫が降りたのは、赤ちゃんがホームに転落したので、それを助けるために夫はね、ホームに降りたんですよね。だから赤ちゃんは助かりました。赤ちゃんは助かったんだけど、夫はそのままホームに、残念ながら取り残されてしまって、電車に轢かれることとなってしまいました。だからそれまでの、過去を変えて、例えばそこに行くまでの間に、あ、ここ行きつけのとんかつ屋さんに行ってるだとか、あ、この本を買いに行ってる、この本を買わなかったらもしかしたら未来が変わるんじゃないかとか、いろんな方法で、過去を改ざんし、未来そのものを変えようと試みるんです。だけど何度試しても全く未来は変わらないんですよね。で、もう何度も何度も繰り返すうちに、これは私と出会わなければ夫はあの事故の現場にいなかったはずだという結論にたどり着きます。なので、まあこれが最後のタイムトラベルということで、主人公の松たか子は、若かりし頃の夫に会いに行きます。で、ごめんなさい、これ言うの忘れちゃったんですけど、がっつりネタバレしますので、聞かれたくない方はここまでにされてください。ここまでぐらいは多分予告でも話しているので、まあ支障ないかなと思います。ごめんなさい、言うの遅くなっちゃいました。今日の話は、聞いても大丈夫だよっていう人だけ聞いてください、すいません。で、そこで最後のタイムトラベルの時に、もう松たか子はね全部ぶちまけるんです。私は実は15年後の未来から来た、あなたと私は結婚して15年後にあなたは駅のホームで赤ちゃんを助けて死ぬことになりますっていうのを打ち明けるんですよ。で、最初は夫は動揺していたんですけれども、それでも次第にね、それでも15年後の君に、結婚したらさ、15年後の君に会えるわけでしょ？ 15 年後って、その中年の松たか子に言うんですよ。で、そこで二人は再び、時間の差はあれど、恋に落ちて、そこでファーストキスとなります。ごめんなさい、ここら辺は雑にちょっと、そこがファーストキスっていう話なのに、それも私ちょっと納得いってないから雑にちょっと飛ばしていくんですけど。で、松たか子の方はですね、いや、私に出会わなければいいのにって思うけど、夫の方は、それも受け入れた上で、若かりし頃の松たか子に出会うことを決心して、二人はまた、同じ未来を歩み始めるんですね。ごめんなさい、別にさ歩きでもいいよね。 失礼しました。そう、歩み始めるんですけれども、で、それまでの今、中年の松たか子がいた世界線とは違います。二人はすごく仲良くその15年間を過ごすことになります。で、もちろん松たか子の方はそれは知らされてないんですよ。その、なんだろう、やり直しの方の松たか子は、未来に行ったことがないから、そのことは知らない。でも、夫の方だけが知っている状態なんですね。で、15年間うまくやっていくんですけれども、なんと、やはり15年後、ホームでの事故は起きてしまって、夫は15年後死ぬことになります。で、悲しみに暮れている松たか子のもとに、まあそのね、夫は知ってましたから、その日に何があるのかっていうのを知っていたので、まあ、夫がね、死ぬ前に手紙を残しておくんですよ。で、それを見たカンナは、もう、なんでしょうね、私はこんなに15年間愛されてきたんだな、彼の愛を受け取ってきたんだな、という、なんだろうな、まあ、悲しい別れをして、で、最後の、本当に最後の最後に、過去からのプレゼントを受け取って終わるという映画のラストになるんです。で、さっきも言いました通り、本当にね、面白い場面いっぱいあるんです。で、私が今から言うことって別に主題じゃないんだけど、でもそれが主題じゃなかったらちょっとおかしくないかということをちょっとくどくどと話していこうと思います。まずですね、15年間あったじゃないですか。これから今から自分が死ぬということで15年間あって、もちろん15年間どうやって回避しようかな考えてましたよ、夫も。でも考えてたけど、やっぱりその場にいること、行くことにした。でもそれって絶対に赤ちゃんがホームに転落しちゃうからですよね。自分が行かなかったら赤ちゃんが死んでしまうことになる。だからやっぱり自分はその運命を受け入れることにするっていう、いろんな思考を巡らせて、きっとね、夫はその場にた、その結論にたどり着いたと思うんですけど、ホームドアをつければいいのでは、という、本当に、ただそれだけのことを、ホームドアつければっていうだけのことを私たちはずっと2時間見させられることになるんですよ。なんかさ、それが、なんでしょうね。このトロッコ問題が成立するのって、赤ちゃんが死ぬか自分が死ぬかっていうトロッコ問題にさせようとしてるんですけど、そうじゃなくて、そもそも他の人だってそのね、ホームで、転落事故起きてたりするかもしれないんだから、そんな個人間のどうしよう、ああしようとかじゃなくて、もっと大きな視野をで考えろよ、みたいな気持ちになっちゃうから、そもそも観客はそれに、なんでこんな1秒で、片付くような問題に2時間やるんだよっていう、なんで付き合わされなきゃいけないんだよみたいな気持ちに1個なる。これがまず1個ですね。これがですね、個人に終始してるから、いつまで経っても、なんて言うんですかね、視野がクローズなんですよね。15年間何してたのって、まず1つなりますよね。で、あともう1個が、この15年後が見定まっている、いて、さらにホームに行くっていうのは、じゃあ自殺じゃんってなるじゃないですか。でも、それさっきも言った通り、赤ちゃんが死んじゃうんだからそこに行くんだから、自殺じゃなくて英雄的な行為だよねってなるかもしれないんですけど、やっぱりそこも、ホームドアを設置したら、それも全て片付いたのにってなるんですね。で、次に15年間、じゃあ15年間、前の時の結婚は15年間ね、お互いちょっとすれ違っちゃったりしてうまくいかなくて離婚に至りました。でも、今回の15年間は、もう限られた短い時間、もうこの時限爆弾を抱えた状態での15年間だったら、行いを改めたってことになるじゃないですか。きっとさ、で、その行いを改めた影響が、もちろん松たか子には出てるんですよ。その夫婦の二人の関係は良くなってるから。で、きっとそれだけじゃないんですよ。個人の行いを改めたら他のところにも絶対影響が出てるはずなんですよ。で、その影響が全く出ていないって何っていうのがね、もう一個あるんです。だから、私はこの映画の話をタイムリープもののとして破綻してるよねっていう責め方はしたくないんだけど、どうしたって、いや、そりゃ、なんて言うんですかね。穴に落ちるって分かってる状態で、 穴に落ちようとするって難しいじゃないですか。じゃあその穴を埋めちゃおうかなとか、他の人もその穴に落ちないように整備をしようかなとか呼びかけようかなってなると思うんですけど、穴に落ちます、だから人生を大事に過ごしますって何それっていう気持ちにどうしたってなっちゃったんですよね。いや本当ね、タイムリープしてるコメディパートはすごい面白いんですよ。これはまあ好みにもよると思うんですけど、まあこの坂本雄二さんのね、まあセリフで、まあ、あこういうの言うよねというセリフですね。恋愛は好きなところを見つけるもの、結婚は嫌いなところを見つけるものとか、恋は盲目、恋をするとあんまりね相手のことが見えなくなっちゃうけど、結婚は 4K で見えるようになるっていうような、セリフがあったりして、やっぱり坂本雄二さんらしい、なんていうんですか、みずみずしい恋愛観結婚観のセリフをまた松たか子さんに言わせるっていう、私たちのおなじみの、おいいじゃんいいじゃん伝統芸が来たねというシーンもいっぱい見られて楽しいんですよ。楽しいんだけど、いやなんかそもそもの仕掛けとしてホームと赤ちゃんを用意しちゃった段階で、これはもうちょっと何か別のアプローチがないと、なぜなのという気持ちにどうしてもなっちゃったんですよね。じゃあ武藤さん、他の死に方考えられるんですか、他のいい感じのトロッコ問題考えられるんですかって言われたら、そんなの思いつきませんよ。そんなの思いつかなかったけど、私としては今年ちょっと、今のところ一番どうかなと思っている映画の一つでございます。まああともう一個挙げるとしたらアノラかなと思っているんですけども、そう、坂本雄二さんの作品私もうねいろいろ見てきて、まあ怪物の時もちょっとあんまりよくねお話はしなかったかもしれないんですけれども、彼の作品はあくまで、多分怪物の後かなんかでねインタビューでおっしゃってたと思うんですが、彼はあくまで個人の話を書いていくっていう風にご自身でもおっしゃっていて、それはなんだろう、いろんな作品があっていいべき、あっていいものだから、それはそれでもちろんいいよなと思うんですけれども、あんまりにも個人の話で終始してしまうことによってすごく視野が狭くなっちゃって、逆に絶対外しちゃいけない方の、彼が言いたい方の恋愛とか結婚とか、そういう人とのつながりのなんだろう、かけがえのなさみたいなものすらも、ちょっとつまらなく見せちゃってるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよね、結論として。だからなんですかね、本当に、何度も言いますが、タイムリープが破綻してることはそれは主題じゃないんだけど、どうしてもそれが破綻しちゃうと、じゃあ個人の、なんだろうな、個人の話としても破綻結局しちゃうじゃんっていうことかなと思います。ちょっと最後にね、終わりの雑談になるんですが、今日私実は市民ルースという映画を見てきまして、そちらが、ホールドオーバーズのアレクサンダー・ペイン監督のデビュー作になるんですけれども、そちらがなんていうんですかね、ある女性の妊娠をきっかけにプロライフ派、中絶反対派とプロチョイス派、プロチョイス派、中絶賛成派とは言わないな、女性の権利を守る側の、それぞれのイデオロギーに挟まれてしまったルースはという話になるんですけれども、そちらがもうこれが今回の坂本監督の作品と全く真逆のものだなと思っているんですが、その話って結局社会のまあ対立するイデオロギーに挟まれてしまう、挟まれてしまったルースの個人の選択の話に最終的に帰着するんですよ。だからこそ、なんて言えばいいんだろうな、その個人を描くために周辺のああいう環境があって、でこっちには片やこういう環境があって、でもルースはそもそも今シンナー中毒でハイになっちゃってる状態で、一番欲しいのはそういうイデオロギーに挟まれることなんかじゃなくて、そもそも金がないと中絶もできないし、こっから人生立て直すこともできないし、 みたいな、そういうオタクらのイデオロギーは関係ないんだ、私は私で一番うまい道を探していきたいんだっていうね、まあ、個人に終始した話になるんですけれども、やっぱりそれって対比がないとなかなか難しいよなって思ったんですよね。その狭い中でずっと個人を描いていくって、ありますよ。で、それでうまくいってるものもたくさんあるから、なんだろう、坂本裕二さんの、脚本が全部ダメとかそういったことじゃないし、全然ね。なんだけど、やっぱその取り巻く環境の中で分かった気になるなよとか、勝手に分かるなよみたいなことって、なんだろう、個人だけにフォーカスしてたら見えない、もっと大きな絵をその中に提示しないと見えないなと思った次第でございます。市民ルース、ちなみに本当にすいません、今日までなんですけど早稲田松竹でねやってるんで、サブスクにも来てないんですが、よかったらご覧になってみていただければ嬉しいです。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談お待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。皆様のフォローや、コメント大変励みになっております。いつもどうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。